6、市政一般質問。市民の皆さんの生活に関わる諸問題や、富士見市の課題などについて、市議会議員が市に対して質問を行いました。各議員の記事には、顔写真と二次元コードがあります。議員顔写真下の二次元コードを、スマートフォンやタブレットなどで読み取ると、それぞれの議員の市政一般質問一覧や、議場で質問した時の録画映像にアクセスできます。なお、最新映像の公開には時間がかかる場合もございますので、ご了承ください。7、伊勢田幸正、向井派、日本維新の会。1、自主財源の確保について。問い、所沢市では、マンホールの蓋に企業の広告を載せ、令和4年度実績で17社から260万円の収益を計上している。本市でもできないか。答え、調査研究する。問い、四季市では駐輪場に広告を募集する取り組みを行っている。本市でもできないか。答え、課題や事業効果を調査研究する。2、シルバー人材センターについて。問い、草加市シルバー人材センターでは、高齢者や障害者の日常生活の手助けをする事業が行われている。本市でもできないか。答え、生活支援サービスの担い手の確保や、多世代交流、地域共生などの観点から意義がある取り組みであり、同様の取り組みができないか、市としてシルバー人材センターに働きかけていく。2、斉藤隆弘、21、未来クラブ。1、イベントボランティアの確保に向けて。問い、ボランティア募集を一括で行う担当係の設置は。答え、有効と理解するが、現在は各部署においてスムーズに運営ができている。問い、ボランティア証明書発行の推進は。答え、主催団体の場合は比較的簡単に発行できるが、行政の発行は手続きに時間を要する。2、公共施設マネジメントについて。問い、集会所や学校等の施設統合推進の考えは。答え、持続可能な運営を継続するためには不可欠と考える。今後のまちづくりに大きな影響を与えるので、バランスを取りながら進めることが重要。問い、建設計画がある施設の財源確保の考えは。答え、大型事業が重ならないよう費用の平準化を図り、再編後のコスト削減に取り組む。9、深瀬優子、公明党。1、地域公共交通の拡充を。問い、ライドシェアの今後の調査研究の進め方について。答え、公共ライドシェアや日本版ライドシェアの取り組み事例が増えているので、引き続き情報収集や今後の動向を注視していく。問い、デマンド交通の拡充に向けて、予約が入った停留所だけを回るミーティングポイント型デマンド方式を検討してみてはいかがか。答え、宇都宮市の細谷上戸祭り地区における実証実験の結果を含め、先進事例の一つとして調査研究していきたい。2、社会生活と治療が両立できる環境づくりを。問い、埼玉県の助成事業を活用して、ウィッグ、乳房補正具等の購入費用の助成事業の早期開始を。答え、必要性を認識しており、現在、関係部門と協議を行うべく手続きを進めている。田中隆、21、未来クラブ。1、富士見市総合計画について。問い、 第6次基本構想第2期基本計画の主な特徴は、答え、30の分野と40の基本政策の継承、ロジックモデルと成果指標の継承、第1期基本計画の課題への対応を行う。問い、都市計画法第34条11号の見直しをどう盛り込むか。答え、南畑地域の産業誘導や土地利用、都市計画道路などハードをしっかり位置づけ着実に整備する。祭りなどの事業や農業政策も含めて継続的な発展や地域振興を図ることを30の分野に散りばめる。何よりも地域の声をしっかり聞き進めていく。丸2、水子・水谷地域のまちづくりについて。問い、より魅力的なまちづくりを進めるため東西交通の強化の検討が必要と考えるが。答え、東武鉄道で分断されている東西交通の強化が課題であると認識している。11、山下佳子、公明党。1、子宮頸がん予防の仕組みづくりについて。問い、HPV ワクチン接種率の向上について市として本気で取り組んではどうか。答え、今後もしっかりとワクチン接種勧奨啓発を進める。問い、子宮頸がん検診についてふじみ野市のように対象者にはがきで周知してはどうか。答え、効果について研究する。2、防犯に強いまちづくりについて。問い、犯罪抑止重点地域の街頭防犯カメラ未設置箇所について県の補助金を申請しては。答え、第2期防犯推進計画策定で補助金の活用を検討する。問い、住まいの防犯グッズ購入費の助成をしてはどうか。答え、予定はないが先進事例の効果を検証していく。問い、挨拶運動を地域防犯施策として推進してはどうか。答え、計画策定の中で地域の実情を踏まえて検討していく。12、宮尾亮、日本共産党。1、国民健康保険税について。問い、この物価高の中で追い打ちをかけるような国保税の値上げは生活自体を壊す危険がある。負担軽減の検討を。答え、持続可能な制度にしていくための改定である。2、学校給食無償化の実施を。問い、市民アンケートでは市に望む子育て施策の1位が学校給食の無償化であった。署名も提出されている。この声に答え、無償化の実施を。答え、無償化によって保護者の食育や子育てへの責任が低下する懸念もあり、現時点で無償化に取り組む考えはない。3、水谷東2丁目に新たな集会所設置を。問い、活動にも支障が出ており、住民から新たな集会所の設置を求める声が上がっている。新たな拠点の設置を。答え、新たな集会所を整備していく予定はない。13、須崎悦子、日本共産党。1、物価高騰対策について。問い、市民生活応援のため、市内限定クーポン券の発行を。答え、市の単独事業では困難。2、補聴器購入助成制度の早期導入について。問い、検討の進捗状況は。答え、制度の導入に向けて手続きを進めている。問い、導入はいつ頃になるか。 答え、決まれば秋の予算要求で計上し、議決を経て来年度から実施できると考えている。③. 生理用品について。問い、公共施設や小中学校のトイレに生理用品を設置すべき。答え、スペースの確保、管理の課題があり、予定はない。学校では保健室に保管している。養護教諭が状況に応じて手渡し、支援につなげている。問い、全国では設置している自治体が増えている。まずは実践して、市民や子どもたちの声を聞くことも必要では。答え、課題整理から始めていく。14、川端勝弘、日本共産党。1、DV 被害者支援体制強化と避難者への支援について。問い、過去3年間における配偶者暴力相談支援センターに寄せられた相談件数は。答え、令和4年度74件、令和5年度75件、令和6年度87件。問い、市民が緊急避難をしてきた場合の対応については。答え、避難者の意向を尊重しながら必要な支援につなげ、一時保護の場合は埼玉県が避難者の安全確保を行っている。問い、被害者の生活再建に向け、生活保護、就労支援、子育て支援、カウンセリングなど、一括で被害者の生活再建に向けた話をワンストップでできる相談体制は。答え、一般の行政手続きのようなワンストップでは馴染まない。問い、相談者は何を求めていいかわからない状況。DV と判断したら担当課がリードして支援内容を示すべき。答え、現在でも行っている。15、木村邦則、日本共産党。1、市営住宅について。問い、2029年に40戸の市営住宅の全廃が予定されているが、住民は先行きの不安を抱えている。市の認識は。答え、借り上げ20年間の契約満了を迎えることや、財政状況等を鑑みると、存続は難しい。2、シルバー人材センターへの委託業務について。問い、この間、放置自転車の管理など、市がシルバー人材センターに委託する業務が減っている。今後の対策を伺う。答え、放置自転車の改善が見られたため、人員削減をした。状況に応じた対応を図っていく。問い、体調不良の高齢者の手助け、ゴミ拾い、子どもたちの見守り等、地域のつながりを作ってきた。市の認識は。答え、依頼できる仕事はないか、常に研究しながら探している。問い、人員を元に戻すということも選択肢としてあるのか。答え、状況によっては元に戻す。16、篠原道弘、公明党。1、防給対策について。問い、制度につながらない方への対策の現状と今後は。答え、早期発見と包括的支援体制構築に取り組んでいる。福祉政策課には相談員を配置し、町内外と連携して訪問支援を実施している。制度利用の心理的抵抗への配慮や、広報・周知の工夫にも努め、地域へのつながりの支援強化を図る。2、老老介護について。問い、見守り体制について、現状と今後の方針は。答え、 民間や地域住民と連携したネットワークの構築を進めている。今後は協力店舗の拡大と連携強化により、安心できる地域づくりを推進する。3、町会の負担軽減について。問い、現状と今後の方針は。答え、委員推薦や募金依頼が大きな負担であることが判明した。公募導入や配布物の見直しを進め、今後もDX 化を含めた対策を検討していく。